なかなか人間の思うようにはちょうどいいように降ったりちょうどいいようにやんだりいたしませんけれども、まあそれでも空梅雨だとかなんとか言っても水がなくて死ぬということはありませんで、本当に我々豊かな国に住んでいるなと思います。今日はですね申命記の中からお話をしたいと思いますけれども、まあ、人間ならば一度は心に抱いたことがある一つの大きな疑問に対する答えを見てみたいと思うんですね。その疑問というのはなぜ私はここにいるんだろうかという非常に素朴な疑問ですね。なぜ私という人間はここにいるんだろうか。皆さんそんなことをお感じになったことはないでしょうか。そんなことを考えている暇はない、もうとにかく朝から晩まで働いて、あるいは家族の面倒を見て、そんなことを考える間もなく気がついてみたらもうこの年になってたということもあると思いますけれども、しかし、誰もがですね一度や二度は、特に若い人はですねそういうこの気持ちを持つと思います。若くなくてもですね、また年を取っても、なんでこう自分という人間がここにいるんだろうか、ここに存在してるんだろうか、こうして哲学者は我を思うように我ありなんて言いましたけれども、なぜ考える足である私がここにいるんだろうかというこの素朴な疑問があると思うんですね。でもそんなことを考えていたらおまんまの食い上げになってしまう、そんなことを考えていたら家族が飢えてしまう、洗濯物がたまってしまうということで、あんまりじっくり考える間もなくですね一日過ごしていくんですけど、これは非常に重要な疑問ですね。非常に重要な大切な疑問だと思います。そして例えばお子さんたちがお父さんやお母さんにそういう質問をしたとしても、多くの場合はほとんどの場合は正しく答えることができないと思うんですね。お父さんなぜ僕がここにいるの、お母さんなぜ私は生まれてきたの、何のために私はここにいるの、いやそんなことを言ってる暇があったら少しは教科書の1ページを読みなさい、問題の一つもやりなさいということになってしまうんですが、なぜ答えられないかというと、親である自分もわからないからなんですね。わからないからなんです。でもそのことをはっきりしないでおいて生きていくというのは、これはそれでも生きていくことはできるんですけど、何か一番基本的なことがわからないうちに、旅を進めていくっていうんですかね、僕は今でも飛行機に乗ると思うんですけど、なんでこの鉄の塊が浮いてんだろうかなっていう、それ真剣に考え出すと飛行機に乗ってるのは怖くなりますから、考えないうちに結論が出ないうちに降りてそれで済んでしまうんですけど、人間の人生はそんな簡単なものではありません。なぜ自分という人間がここに存在して、ここにいらっしゃる皆さん全員そうですね、私も含めて、それぞれ違う個性ですよね。それぞれ違う個性、生まれも違う、育ちも違うし、現在置かれている環境も違うけれども、一人の人間がここに存在しているということは全く同じなわけです。その目的は何か、昔神学者はですね、この全ての存在の中には必ず目的があると言いました。目的のないものは何もない、この部屋にあるものは全て何か目的を持ってある。ここにピアノがありますが、ピアノは音楽を奏えるためにありますね。窓がありますけど、窓はそこから日の光を入れ風を入れるためにあります。 この台は何か置くためにあります。太陽は地球を温めるためにあるし、水は作物を育て人間の喉を潤すためにあります。だから必ず何か目的がある。しかし一つだけ目的がはっきりしないものがあるというんですね。それが人間だったんですよ。人間だけがはっきりとした目的を持っていない。それは目的論という言い方をしますが、あるいはその原因論というのがありましてですね、全てのものにはその存在に原因がある。何か原因があってそこに存在している。ここに聖書がありますけれども、これは誰かが聖書を読もうと思って、印刷をして工場で作ってここに存在しているわけですね。必ず原因がある。ところが原因の一つだけはっきりしないものがある。それが人間だというんですね。人間はなぜここに存在し、私という人間はここにいるのかという原因、そしてその目的がはっきりしない。で、今日はこの最大の2つの疑問に答えたいと思う。この疑問、この2つの疑問を皆さん自身が理解するということと同時に、また皆さんが誰かに聞かれたときにこれを答えることができるように今日はなっていただいたら、ここに来ていただいた収穫じゃないかと思うんですね。まあ、私の息子たちはまだ小さいのでそんなこと聞きませんけれども、多分そのうち聞くと思うんですね。パパなぜ僕はここにいるんだ、ね。でそういう時に私は何と答えるか、2つあるんですね。その一つは、神様が君を愛するために、神様は愛する対象が必要なので、愛する対象でお救いになった。もう一つ目的がある。それは君が神様を愛するという、このことのために存在している。もっと分かりやすく言えば、神様は一人で寂しい、神様は一人で寂しいので友達を作ったの。それが君だ。君は神様の友達なんだ。神様はいい友達になりたいと思っている。人間には必ず友達が必要なように、で人間の気持ちというのは全て神様からいただいたもので、神が与えてくださったもので、これは自然に生まれてきたものではありません。進化してきたわけではない。人間の気持ちというものは、まあ100歩譲って人間の体が例えば進化してきたとしても気持ちは進化しないんですね。人間の気持ちというのは特別なものですね。それは誰かを愛し、誰かに愛されたいという思いですね。それは特別なものです。これ人間にしか持っていないもの。この人間にしか持っていない思いというものはどこから来たかというと、これを創造された神から来るわけです。神からやってくる。で神様はこの世界という、まあ、この人間を、世界っていうのはあんまり重要じゃないんですね。この神様の重要な目線というのは人間にしかないんです。で人間のために世界を作られましたから、私たちを一人一人を作るためにその環境としてこの世界を作られたわけです。せっかく神様がうまくお作りになったのに、人間がこのバランスを壊してるわけですよね。なんかオゾン層破壊したりね、いろんな悪いことして、山雑木林だったのをみんな杉の木を植えてしまって、その結果杉の木は根が浅いのでその洪水ですぐ流れてしまったりですね。神様はこの上手にバランスを取ってその中にこう置いてくださったのに、人間がそのバランスを全部壊してしまっているわけですが、しかしそこに人間を作って、で神様はその人間を、つまりまあ自分で自分の友達を作りになったんですね。自分で自分の友達を作られる。で最初にまあお作りになったのはアダムとエヴァなんですけれども、このアダムとエヴァは神様のそういう気持ちを知りながらそれを裏切ってしまうんですね。それを裏切ってしまう。そして人間の歴史というのは神から離れていく、神を無視して神から裏切っていく歴史の方に行きました。しかしその中で神様は人間をもう一度その本来の目的である神様と友達になりたいというその思いを成就させるために、一つの民族を選ばれたんですね。これは非常に不思議な方法であります。神様は天から声をかけてですね、皆者よく聞け、私は神じゃ、わしはお前たちを作ったんだからわしの友達になれ、聞かないやつは皆殺しだなんては言われないんです。強権発動はしないんですね。神様はユダヤ人という非常にまあ特殊な民族を選ばれました。で彼らを神様は愛されたんですね。でまずその辺からちょっと見ていきたいと思うんですけれども、今日は新命記を開きたいと思いますが、旧約聖書の新命記の10章の15節 まず開いてみてくださいますか。10章の15節。10章の15節。主はただあなたの先祖たちを恋したって彼らは愛された。そのため彼らの後の子孫あなた方を全ての国々の民のうちから選ばれた。今日ある通りである。主はただあなたの先祖たちを恋したって彼らは愛されたとあるんですね。神様が恋したうなんてのはね、なんかすごい低俗な感じがしますね。そのはっきり言ってもっと高尚な感じがする議論じゃなきゃいけないのは、恋したうとかですね、なんかこう下世話な、なんていうんですか、恋愛小説のようなね、恋したって。でも神様はあえてこういう言葉を使ってこのユダヤ人たちに語りかけておられるんです。でユダヤ人は、この時エジプトから出てきて、もうすぐ約束の地カナンというところに入る前なんですけれども、彼らの先祖であるアブラハム、イサク、ヤコブの時代にエジプトに行って、そこで何百年か過ごしている間にその随分人数が増えるんですね。しかしその何百年かの間に彼らの先祖、アブラハムの神であったこの主なる神を忘れてしまうんです。この方がどういう方かということを忘れてしまっている。で神様は彼らをエジプトから救い出した時に、もう一度まずユダヤ人にですね、まずユダヤ人に自分がどういう神であるかということを教えられているわけです。そしてユダヤ人を通して世界の民族にそのことを伝えようとされているわけです。これは神様の方法なんですね。神は人間をお使いになります。神は人間作られましたから人間をお使いになるんです。必ずそうなんです。神様は人間を無視して直接には絶対何もされないんですね。だから私たちを通して何かされるんです。で神様はまずユダヤ人を選んで、ユダヤ人を通してユダヤ人にまず自分がどういう方かを教えて、ユダヤ人がどういう何のために存在しているから教えて、そして彼らを通して全人類がなぜ存在し、神がどういうふうに思っておられるかということを教えようとしたらおられるわけです。でユダヤ人はまだそのことが、一番最初のレベルですから、彼らに分かりやすいように神様はあなたの先祖たちを恋したって彼らを愛されたというふうに言っておられるんですね。恋したわれた。神がですね、人を恋したわなんてなんかおかしな感じしませんか。でこれはまさにですね、この男女の恋愛を表す言葉なんですよ。神様が、大好きになったんですね。大好きになってください。片思いですよ。片思い。神がユダヤ人を片思いされて大好きになった。大好きになって選ばれた。で今日あるんだと。でさらにですね、神様はこのユダヤ人に対してご自分がどういう気持ちを持っているかということを分からせるために決定的な一つの言葉を用いられたんですね。それは、申命記の4章の24節ですけれども、新命記の4章の24節、新命記なんていうのは今から3000年以上に前に書かれた話なんですけどね、4章の24節に、4章の24節だけじゃないんですよ、この言葉が出てくるのは。あなたの神主は焼き尽くす日妬む神だからである。妬む、これはね、私も聖書を自分で読むようになってからね、非常に引っかかった言葉ですね。神様が妬むというのはね、どうもね、神様が嫉妬してるわけでしょ。これ嫉妬するということですから、神様がその全世界を作りになった神様がですよ、妬む、嫉妬するっていうんですね、私たちに対して。なんかこれ神様のレベルすごい下げてるような感じがしてですね、ずっと嫌いだったんですよ、この言葉は。もっと他の翻訳にしてくれんかなとかですね、もうちょっと高尚な言い回しはないんだろうか、妬むとか嫉妬するとか言うんですよ。しかも焼き尽くす火っていうんですよ。このよく嫉妬の炎が燃え上がるなんて言いますけど、まさにその通りなんですよ。神様は嫉妬の炎、じゃあ 何に対して嫉妬の炎を燃やすかっていうと、その前に書いてあるんですが、気をつけてあなた方の神主があなた方と結ばれた契約を忘れることのないようにしなさい。あなたの神主の命令に背いてどんな形の彫像をも作ることのないようにしなさい。神はこの全世界を作られた神様がですね、ユダヤ人がこの偶像や他の神々というとこっちは嘘ですけれども、仮に嘘であっても像であってもそんなものを拝まないでほしい。 それを拝むあなたたちを見ると嫉妬するって言われたんです。そんなことしないでほしい。何かこう、けなげな、何かね、こうけなげな、なんていうんですか、恋人であるかのような、そういう言い方でしょう。でもユダヤ人たちにとってはこの神様がどういう方であるかというのを彼らがまだよく理解してませんから、それを知らしめるために神はあえて自分を貶めてこういう表現を使っておられるんです。妬む神だ。この妬む神というのはですね、何度も何度も実はあの聖書の中に、この新命記の中に出てくるんですけれども、ちょっと2ページ先の6章の15節に、もありますね。その前から読みますけれども、他の神々、あなた方の周りにいる国々の民の神に従ってはならない。あなたのうちにおられるあなたの神主は妬む神だからである。あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、主があなたを地の表から根絶やしにされないようにしなさい。で、あの、まあ、我々日本人はがそうであるようにですね、あのユダヤ人がエジプトにおりました。このエジプトっていうのはこのいろんな神様がいたんですね。多神教の国でありまして、神様何でもありだったんです。まあ、ちょうど日本と同じなんですけど、そういう神様というのは何でもいいんだと。リワシの頭でもタクワの尻尾でも神でも、神にすれば何でも神だという中からですね、そうじゃないんだと。神は一人しかないんだ。神というのはこの全世界をお作りになった神で、この神はたった一人しか、絶対この神しかないということを神様はユダヤ人に教えようとしておられるんですよ。そのことのために神は妬む神だという言葉を使うんですね。神は妬まれる、嫉妬されるんだ。あなた方を本当に愛してるから、大切だから妬んでる。そしてもしこれを裏切るようなことからあれば、嫉妬の炎がメラメラと燃えて怒ると、そこまで言われてる。だからこれは決してですね、神様がその何というか、あの低俗な方ということではなくて、ユダヤ人たちに分かる。だから彼らが低俗だから、まだ神がどんな方か知らないから、そのことのためにあえてこういう言葉を使っておられるんですね。私は妬むよ、他の神々を。もう他の神々も神様から見ればですね、それはただ石や木やそんなもんでしょ。だから全然その神ご自身から勝負になるようなもんじゃないんですけれども、でもそれを拝むんだだから私は傷つくんだと、だ分かってほしいんだと、妬むよというふうに言って、このユダヤ人たちにご自分の気持ちを伝えられているわけです。怒るところにありますけれども、主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、主があなたを地の表から根絶やしにされないようにしなさいとまで言われています。まあ、神様は結局ユダヤ人を根絶やしにされませんでしたけれども、それほどに。でも怒るというのはですね、皆さん、愛の裏返しですよね。本当に愛してなかったら怒らないし腹立たないでしょ。お父さんお母さん、子供に対して腹を立てる、怒るっていうのはですね、愛してるからですよね。大切だと思ってるからでしょ。この子がちゃんとまともに育ってほしいと思ってるからですね。まあ何をやってもどうせこいつはどうしようもないから、もう何でもいいと勝手にやれと思えばですね、あの怒りも何も湧いてこないです、ね。だからいくらだけ近所でですね、悪いことやってるガキがいてもですね、まあ好きにやれと、そのうちね、どっかで道踏み外して偉いあのですね、そのうち痛い目合うぞなんてニコニコ笑って済むわけですけど、自分の子供だったらそうはいきませんよね。何やってんのってですね、思いっきり叩いてですね、もう散々痛い目に遭わせて、そのうちのもうこっち怒る方もですね、感情があるのも、僕は自分はあんまり感情的じゃないと思ってましたけど、あの子供に対してはすごい感情的ですね。どうも怒りに任せて怒って私バチバチ叩く方ですけど、叩いた後で女房にですね、パパあんなに叩かない方がいいんじゃないのとかって言われるんですけど、ついついですね、どうも子供のことになると腹立ててですね、バチバチ叩いて、で、あ、太ももにあの手のあたがあっちからバッチリついてるのを見るとですね、悪かったかななんて思ってるんですけど、まあでもそれは大切に思ってるからですよね。はい、この子にちゃんとしてほしいと、間違ったことのないようにですね、育ってほしいと思ってるからやってる。で、そういう気持ち、親の気持ちというのは神様からもらったものですから、神様は当然その気持ちの何十倍もお持ちなわけです。だから神様は作った人間に対して、その人間が他の神々を拝んで堕落をして罪の中にあえいでいく姿を見るに堪えないから、それを道を踏み外すときに怒ると言われた。怒る。 また妬むという、妬むといった場合にはこの男女の関係のような感じですけど、怒るといった場合にはこれは親子のような関係ですね。神様の愛情というのは男女の愛と親子の愛ともうぐちゃぐちゃになって何十倍も積み重ねて濃縮したような愛ですから、その気持ちが現れてるんですよ、この妬むと怒るという気持ちの中に。神様はそれぐらいにこのユダヤ人を愛された。で、神はその彼らに対して今度はあなた方は今度は私を愛してほしいと、あなた方はユダヤ人に対して神様はあなた方が愛してほしい。で、それがまあ今日開いている御言葉でありますけれども、決してこの主を愛しなさいという言葉がはですね、この今日の御言葉のところだけではありません。10章の12節をまあ開いておりますけれども、イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることである。神様はそれぐらい真剣に大切に思って作って育ててくださっているんだから、あなたたちもその神様に、お無視するようなことがないように、神様の言うことに従って神様にを愛して神様に従いなさいと、こういうふうに言っておられるんですね。つまりここにこの神と人間というものが、この愛情の関係、ちょうどまあ人と人との関係と同じなんですよね。だから神と人間というのは遥か彼方に離れていて全然別世界のものではないんですね。もっと非常に密接なものなんです。私のそばにいて私の顔を見てですね、私はあなたを本当に愛しているんだ、あなたを妬むほどに怒るほどに大切に思っているんだ、だから私のことを無視しないで私の言うことを守っていなさい、私のことを少しでもいいから愛していなさい、使え、私の言うことに従っていなさいというふうに神様も言ってくださるんですね。だから神の目というのは我々に向かってるんですよ。一人一人、皆さんに一人一人に向かってる、私に向かってる。視線を合わせてほしいと思ってるんです。神様は視線を合わせてほしい。我々は神様の視線をそらそうとして、子供悪いことしたら絶対親の顔を見ませんね。絶対小さい子供でも目線そらしますね、何もやなくても分かりますね。何かやったろうと思ってジロッと見てパッと目線そらしますから、これは何かやったな、知らん顔してますけど、もうすでに嘘ついてますからね。来週3歳になるというもうすでに知らん顔して上手にですね、ちょっとお漏らししたら黙ってパンツを洗濯機の中にポンと放り投げて、知らん顔してるんですけどパンツ履いてないからすぐ分かっちゃうんですね。まだあのセールダースに手が届かないもんですから出せないんですけど、でも自分は何もなかったかのような顔してこういるわけですね、でどうしたのって聞くと目線を合わせないんですよね。それ知らん顔してますね、でも親の気持ちというのは子供に向かっているように、神様の気持ちは人間に向かっているわけですよ。一人一人に向かっている、非常に熱いマナーですが注がれている。だからその目を見てほしい、その目に応えてほしい、その思いに応えてほしいというのが神と人間の関係なんです。そのために人間を作られた、そのために神は人間を創造されたんです。お作りになったんです。愛の対象、神は愛であると聖書の中にあります。神は愛である、神は愛であるというのはどういうことでしょうか。それは愛する対象が必要だということなんです。愛というのは一人で成り立たないんです。神は唯一の方ですから、一人で成り立たないんです。神は愛の方ですから、その対象として人間を作りになったんです。私たちはその愛の対象なんです。愛する対象、神様はたくさんたくさん作られて、そしてその神の愛を惜しむことなく注いでおられるんですね。皆さんは神に愛されている、私も含めて。それは対象として作ってくださったんですから、もうその段階で神を愛しておられるんですよ。神の愛は無条件なんですね。ユダヤ人に対しても神様は、私はあなたを愛して救い出した、私は愛して選び出した、あなたを愛してっていう神の愛というのはまずそこにあるわけです。片思いなんです。さっきも言いましたけど、こっちが神様のことを好きになって神様に応えるようになれば神様は愛するっていうんじゃない、一方的なんです。一方的に私はあなたを大切に思っているから、その愛の対象であってほしいと、無条件で一方的な神の愛というものが注がれているわけです。で、まあ、ちょっと話を変えますけれども、この愛という言葉といいますかね、表現というのは、まあ、日本人にとっては どうも気恥ずかしいもんですね。僕もこんな話してますけど、普段はあんまり口にはしない言葉でしょ。で、アメリカ人の人はですね、 I love you っていうことをよく使いますけども、で、あれは男女だけじゃなくて、夫婦とかそんじゃなくて親子でも使うんですよね。I love you、 I love you dad とかですね、 I love you son とかって言ってますよ。だから英語圏において love というか愛という言葉は、ただ男女のなんとかっていうんじゃなくて、もっとこう広い意味で使う言葉なんですね。日本語のこの愛という言葉は、実は日本人が一番好きな言葉はそうですね。統計取ると、一番好きな言葉は何ですかって言うと、一番愛だそうですね。二番目がワードが、ワーとか言ってましたけど、愛はダントツだそうですね。愛が好きなんで、も愛が好きだけど愛を語らないんですね。愛をこのストレートに表現できないです。で、外国で勉強した人とか、外人さんが夫婦のカウンセリングだとかセミナーだとかやるとですね、必ず I love you と10回言いなさいとか言うでしょ。1日に10回言いなさいとか言って、とんでもない、そんなこと言えるわけない ね、気恥ずかしくて言えるわけがない。でもですね、日本のその例えば夫婦間とか愛情感とかっていうのは、そのただ言葉で表現すればいいというだけのものじゃなくて、僕はもっと深いものだと思うんです。どっちがいい悪いということではなくて、言葉にしなければならないということに対する、日本人は言葉にしなければならないことに対する軽蔑があるんですよ。言葉にしなきゃわからないんじゃないかっていうことに対する軽蔑があるんです。だから言わないでも理解しろ、黙って俺の目を見ろ、その方がはるかに崇高で高尚じゃないかっていう文化ですよ。長い歴史の文化ありますから。その英語圏の文化っていうのはですね、短いんです。文化の歴史としては短い。そして言わなければわからない文化ですから、この言葉にしますけれども、日本の文化っていうのはもっともっと深遠な、紀元は2600年ですから、もっともっと古いところからあるわけですから。で、その長いで、例えばですね、ちょっと話が少し行きますけど、平安時代とかね、紫式部だとか、ああいうの読むとですね、かなりストレートなんです、表現が。で、だんだんそのつまり、この日本の歴史においても愛情表現だとか、そういうもののあれは変わってきてるような気がしますね。まあ、最近はだいぶ英語の文化というか、英語圏の文化に、影響を受けてですね、若い子なんかみんな手つないで歩いてますけど、日本人は大体もともと手つないで歩いてしないんですね。手をつながなければ関係がもう保たれないようじゃダメなんですよ、日本の社会においては。でも手をつなげなければならない社会とか、 I love you と言わなければならない社会というのは、それを 言わなくなった途端にもう離婚ですから、今日一日I love you という言葉を一日も聞き、ま、今日は一言も聞きませんでしたというと、十分それで離婚のあれになるんです。それあそうですかと、分かりました、それで終わりですね、今日は言いませんでした、それ実際そういう話を聞いたことあります。だから必ずしもですね、愛すとか愛してるとかっていうのは言葉にしなければならないということじゃないんですね。もっとそれは それぞれの個人とか民族とか文化とか、そういうものに裏打ちされて表現されなければならないものだと私は思います。で、神様はそういう、この聖書を見るとですね、ユダヤ人というこの民族に対して言葉を選んで、方法を選んで、ご自分の愛を掲示されました。そして最後にイエス様は、ヨハネの 3-16 にあるように、神は実にその一人子をお与えになったほどに要愛された。それは彼を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、という形で神様はご自分の一人子を私たちの犠牲としてお与えくださった。究極の愛の形を私たちのためにご自分の一人子を捧げるということによって、ご自分が全人類を愛していることを示してくださいました。そこまでして神様は私たちへの愛情を表現してくださったんですね。だから私たちは当然それに対して応えていく責任がある、それに応答していく責任がある。でもその方法はそれぞれ違うでしょう、それぞれ違う。で、さっき今日の御言葉の中でモーセが言っておりますけれども、イスラエルよ、あなたの神主があなたに求めておられることは何か。これは 今私たちに神が求めておられることは何かということなんですね。神は私たちを愛してくださいました。で、私たちに何を求めておられるか、それはただあなたの神主を恐れること、神として恐れることで、神を恐れるというのはまあやはり言葉通り怖いということだと思うんですね。神様はやっぱり怖い、滅ぼすことのできる方なんだから神を恐れなきゃいけない。そして主のすべての道に歩むこと、主の求めておられるその道に歩むことだ、そして主を愛することだ。で、この神はユダヤ人を愛したっていうことにおいては、愛というのは非常に重要なことなんですけれども、人間が神に向かうときにはこの愛というのも一つの要素でしかなくなってるんですね。あっていい、でも私たちの方に向かっている神の目に同じ目線を持って私たちが答えていくことが重要なんだ。だから主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして、あなたの神主に仕えるため、仕えなさい、神様に仕えなさいと、いろんな言葉を使ってですね、いろんな言葉を使って、でもその中心は何かというと主にという言葉ですね。主に向かいなさい、神様に向かいなさい。私たちの思いというのは神様以外のものにいつも向かってるんですよ。いつも向かってます。こういう話を私もしておりますけれども、じゃあ24時間神様に思いが向かっている方、そうじゃないですね。そうじゃないです、やっぱりこれだけ調子がいいとカープに思いがそがれてしまうんですね。逆転されるとそっちに行くとかですね、子供のこと考えるとか仕事の考えとかいろいろありますよ。でも神様の目はずっと私たちに向かっているんです。これだけまず忘れないでいただきたいんですね。神様はたまに私たちに向かっているんじゃないんです。今日ちょっと暇だから広島地方行ってみようかなとかですね、今日は東区の担当だとかですね、そういうんじゃないんですよ。神様の目は全ての人間に等しくこの熱く向けられている、妬むほどに怒るほどに向けられているということ。でそれに対して神はですね、そういう目を向けながら、この無理やり我々の首根っこを捕まえてわしの方向けと言われないんです。ただそれ見てるだけで、じっとこの熱い思いを向けておられる。それはこの十字架ですね。昨日北森和夫という有名な神学者の本をちょっと読んでおりましたけれども、十字架というのは、非常に美しい形をしているというんですね。美しい形をしている。で、日本人の人でも別にクリスチャンじゃなくても十字架をペンダントにしている人結構いますよね。イヤリングにしたりね。で、なぜかというとこれ美しい形をしている、たった2本の棒だけれども、この2本の棒が微妙な長さのバランスを保って、縦が少し長くて横が短い、この形が日本人の美に訴えているという言ってるんですね。で、それ実にその通りですね。完成された美しさがある。でもしかしこの十字架は何も語らないんですよ。何も語らないんです。何も書いてないし、何も言ってこないんですよね、でもじっとそこにあって私たちに向かってる、その姿勢でしょ。神の姿勢ですから、手を広げて待っておられる神の姿勢がここにあるんですね。でもそれに対して私たちが、神様、私のようなものを愛してくださってありがとうございます、私のものを作ってくださって、愛の対象として作ってくださってありがとうございます、時々しかあなたのことを思い出しませんし、ほとんど忘れておりますけれども、教会に来た時ぐらい思い出して、でも神様はそれで喜んでくださるんですね。ああ、それで十分。それは親が子に対する気持ちと同じでしょうね、いつもいつも親のことばかり思ってほしいとは全然親は思ってないでしょう、でもまあ時には思い出してね、欲しい、いつも自由でいてもいいけれども、しかしこの方だけが神であること、この方以外のものを神として拝まないこと、礼拝しないこと、そしてこの方の気持ちを受け止めること、これが私たち人間に与えられている目的であります。人間の存在の原因はどこにあるか、それは神が愛する対象を作られたということですね。なぜ私たちがここに存在しているか、神様は愛する、ただ友達が欲しかったんです。愛する対象が欲しかったんです。そのために人間は作られているんです。私たちは全部そうなんです。一生懸命ただただ働いて、悪せく働いて死ぬために生まれてきた、作られたんじゃないんですね。神様の友達になるため、神様との
そして神様がどれほど私たちを愛しているかということを、もし私たちがほんの少しでも、全部は理解できませんよ、何万分の1しか理解できませんけれども、そのわずかなことでも理解することができたら、神はそのことによって、ああ私たちを作ってよかったなと思ってください。よかったなと思ってください。そしてほんの少しでも私たちが神に対してそれぞれの表現で神様を愛することができれば、神にお仕えし、神を信頼する気持ちを持つことができれば、だから私たちが祈ったら神様は本当に喜んでくださるんですね。祈るというのは、神がそれこそ恋人からラブレターを待つように神は待っておられるんですよ。神様は私たちの祈りを待っておられるんですね。耳を本当に傾けて、私を愛していてくださいますから、どんなつまらない祈りでも小さな祈りでも神は聞いてくださる。それはですから当然のことなんですね。だからこの神と人間との関係、本当に人間同士のようなんですね。人格的な交わり、そういうものを持つことができる、それは非常に感謝のことです。先ほども少し言いましたけれども、私のようなものを神が作って愛していてくださるというのは、それのことだけでも大変なことですね。神様はさっきのヨハネの 3-16 をよく読みますと、神は愛してくださったと書いてあるんですね。神は実にその一人がお与えになった後に、よう愛されたと書いてあるんです。よう愛された、完了なんです。もうそこで愛されたと、それは彼を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、ヨハネの 3-16 です。神は愛してくださった、もうそこで一方的に片思いで愛してくださった、そして彼を信じる者には永遠の命を与えましょう。だから愛してくださったということにおいては、もう全ての人において完了していることなんです。でそれを私たちが受け取って彼を信じるならば、神は神のことをしてくださろうとしている。いかに神の愛の深く、また情熱的なことか。この静かじゃないですね、神様の愛というのは。この言葉を、特に申命記を読むにつけそう思います。申命記なんて何書いてるかよくわからないなと思わないでください。本当にね、この申命記の中に、実は旧約聖書の中で一番愛という言葉が出てくるのはこの申命記なんです。クリスチャンの皆さん、数えてみてください。たくさん出てくるんです。愛と妬みと怒りなんです。この3つのことがキーワードなんですよ、申命記のキーワード。愛と妬みと怒り、これが神の人間に対する思い。モーセが本当に自分の子供を送り出す、このカナンの地に送り出す気持ちだと言いましたけれども、それは取りもなす神様がユダヤ人を今から送り出す気持ちであり、神が私たちを世に送り出す時の気持ちなんです。神が私たちに持っておられる気持ちをこの言葉の中に表現をしているわけです。妬むほどに愛してくださる神様の愛に、私たちは本当に小さなことでしかお答えできませんけれども、それはお答えできた時に、ああ私がここにいることの存在意義がある、私がここにいるということに。だからそのことにおいてはですね、人間の能力とかね、どんな人だとか全然関係ないんです。全然関係ない。学歴も能力も全然関係ない。何もできる必要はないんです。神様は本当にありがとうございます、私のものを愛してくださってありがとうございます。神様はそのことを何よりも喜んでくださるんです。だから何もできなくてもいいんです。何か今から一生懸命働いて300万円ぐらい神様のところに お渡しすれば神様喜んでくださるでしょうか。そんなことないですね。親が子供にそんなことしてもらえてと思いますか。そんなこと思わないでしょ、全然ね。まあ、たまには思うかもしれないですけど、金のない時でも、そんなことは全然思わないんです。神様はそれぐらい私たちのことをですね、大切に愛していてくださる神様、ありがとうございます神様、私のようなものを回してくださるんですかという時に、私たちのここに生きて生まれ育って今日あることの目的があるんです。だから皆さん、ここにいらっしゃる皆さん、いやこの世界中の全ての人がそのことに気がついて、神様ありがとうございますという時が神様の最後の目的の時なんでしょうね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私はあなたに作っていただけるような、愛されるような資格のあるものでは決してございません。いつもあなたを裏切って、また本当にあなたにの目をそらして続けております。しかしあなたは私たちから目をそらすことなく、 相変わらず本当に変わることなく私たちを守り見守ってまた信頼していてくださる愛していてくださることを感謝いたします。私が今日ここにおりますその原因と目的を知ることができましてありがとうございます。神様、人間はこのことを知らないために人を差別したりまた自分の生きていくことの目的を見失ったりして絶望感にさよならりますけれども、しかしあなたのこの熱い眼差しを思うことができれば私たちはなぜ絶望する必要がありましょうか。何もできなくても神様が愛してくださることを知ること、そしてそのことをあなたに感謝することができればそれだけで十分に生まれ育って今日ある価値があることを感謝いたします。神様、どうぞ私たちの本当に罪汚れた醜いものでございますけれども、ほんの少しでもこの1週間あなたの眼差しに向かい、またあなたを愛し信頼するその思いをあなたに伝えることができるように、またあなたはそのことを一番よく知っていてくださるから感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。短くご一緒にお祈りいたしましょう。神様に感謝をいたしましょう。主よ、ありがとうございます。